FM 花火をお聞きの皆さん、こんにちは。高齢者包括支援センターがお届けする長寿応援生き生き広場の時間です。担当は高齢者包括支援センターのよろずやです。よろしくお願いします。今日は通いの場について高齢者包括支援センターの千葉さんから伺っていきたいと思います。千葉さん、よろしくお願いします。
はい、高齢者包括支援センターの千葉です。よろしくお願いします。
私はまだ行ったことがないですが、広報1月号でも紹介している通いの場ではどんなことをしているのでしょうか。
通いの場とは、高齢者の方々が近所の身近なところで地域の方々と触れ合うことができる場所のことです。地域の皆さんが自ら活動の主体となり、地域にある集会所などを活用してお茶を飲みながら歓談したり、体操したり、趣味活動を行ったりしています。
体操で体を動かしたり、いろんな取り組みをされている通いの場があるんですね。
そうなんです。大仙市内には高齢者の方々が参加され、健康づくりのために楽しみながら様々なことに取り組んでいる通いの場が少しずつ広がってきています。先日、通いの場の一つである西仙北地域の荒屋敷シニアクラブにお邪魔してお話を伺ってきました。荒屋敷シニアクラブは高齢者包括支援センターが開催している地域シニアクラブという教室を終了後も継続して活動しています。参加している皆さんの声をお聞きください。
FM 花火を皆さん、こんにちは。高齢者包括支援センター西部の八島です。今日は西仙北スポーツセンターに来ています。早速、地区の皆さんが活動されている荒屋敷シニアクラブをお尋ねして、活動の様子をいろいろ伺ってみたいと思います。では早速行ってみましょう。和室の入り口が受付のようですね。こんにちは、八島です。よろしくお願いします。
こんにちは、生き生き隊の吉田です。よろしくお願いします。
はい、今日は荒屋敷シニアクラブについて運営に携わっている吉田さんからお話をいろいろ聞いてみたいと思います。地区の方々と生き生き隊が一緒に活動されている集まりと聞いていますけれども、どのようなきっかけで始めたんでしょうか。
私は荒屋敷地区で暮らしているんですが、町内会の方で福祉部の方の担当していましたので、高齢者ふれあい事業の取り組みを行いました。市の出前講座を利用して健康運動指導士さんから体操や脳トレなどを行うことで、参加した皆さんが体を動かしたり笑ったり楽しい時間を過ごすことができました。3年続けたところで市の地域シニアクラブ事業に応募しました。それに市の介護予防ボランティア生き生き隊の養成講座を受けていた3名が町内にいたもので、これからも健康長寿を目指して元気で過ごしてもらいたいと思うという思いもありまして、荒屋敷シニアクラブでレクリエーションのお手伝いなどを活動を続けています。活動日は毎月1回第1木曜日10時から11時半までです。内容は健康づくりの体操やレクリエーションなどをしています。時々市の健康運動士さんから今日も来ていただいてますが、荒屋敷シニアクラブに合った体操などのアドバイスをもらっています。レクリエーションでは生き生き隊の中の高橋薫さんの電子キーボードの伴奏でみんなで歌ったりリズム体操などを楽しんでいます。他の地域の生き生き隊の協力ももらっています。
なるほど、健康づくりのための体操だけではなくて、楽しみながらできるそういった内容のレクリエーションなどもされているんですね。まだまだいろんな内容が広がっていきそうな感じがしますね。それでは参加されている人数ですとか、例えば年齢層だとか、そういったのも気になりますので教えてもらえますか。
大体36名ぐらいの方がいますが、毎回参加される方は25人ほどです。そのうち女性は20人ぐらいで、今日は特に男性がちょっと都合が悪く少ないですが、男性は5人ぐらいです。年齢は65歳から88歳ぐらいの方々です。
大勢の参加あるんですね。それではですね、吉田さん、この荒屋敷シニアクラブの活動を通して、こういったところにやりがい感じるなとか、そういったところあったらちょっと教えてください。
はい、家に閉じこもりがちな方々が、例えば今日ここに来てよかったと言って笑顔を見せてくれる時ですね。近所同士でシニアクラブに誘いの声掛けをしてくれたり、送り迎えの協力をしてくれる方もたくさんいらっしゃるので、地域の絆を感じています。協力してくれる人方のおかげで本当に感謝しています。
なるほど。この活動を通して、言ってみれば地域の助け合いの輪も自然と広がってきているというような感じですかね。
はい。
それではですね、今日参加されている皆さんにもちょっとお聞きしたいと思っております。それでは女性の方にお話をお伺いします。お話伺ってよろしいでしょうか。
はい、どうぞ。
先ほど皆さんと、それこそ健康運動指導士の方の前の方でですね、体操もしながら楽しそうにされてましたけれども、このシニアクラブはほとんど毎回のように参加されてますか。
1回だけ休んだね、私ね。
あ、1回だけなんですね。
あとは毎回来てます。
やっぱこうこのシニアクラブあるって言えば前の日からちょっと楽しみだったりするものですか。
やっぱりね、こう皆さんとこ会うのがね楽しいね。やっぱり私ほら一人暮らしで、話し相手もいないの、家の中でね、ポツンと一人だからね、だからここに来てこう皆さんと会うのが楽しいんです。
やっぱり同じ町内でもなかなかこう話すっていうチャンスはないのかな。
集まる機会がないんですよね。
あ、そうなんですね。
町内会の総会とかね、忘年会とかってあるけどもね、そりゃ本当に泉に1回しかないからね、こう毎月集まるっていうのは本当にこういう機会しかないものね、貴重なのやっぱり機会だと思う
ですよね。そうするとやっぱりこう今日も明日も行こうかなっていう気持ちにもなるしっていうところですね。
やっぱりこうね、来てこう人とね、お話しするとこうなんか気分がすっきりするね。話しするっていうのがいいのね。もちろんその体を動かすのもいいんだけどもね、やっぱりこう顔なじみの人方がいるからね、
やっぱ楽しみですよね。
心境
ね、
話しする、なかなか機会がないものね。
そうすればスポーツセンターの通勤会というのはこう楽しみにしていらっしゃるかなというところですね。
やっぱり
なんかいろいろ体操の他にもやってるみたいなんですけど、例えばこれ面白かったななんていうのあったりします。
今までやったのでね、ね、なんかこの間はね紙芝居なんかね西日だなりにね、子供に帰ってね楽しかったね。あれね、大きな株っていうのね、あれの紙芝居、大きな紙芝居ね西日だ
な
り
なかなか見ることないものも見れたりして、
子供に帰ってね、これ子供の時確か宮崎賞があるけどね、改めてまたね、こういうのも気分が変わっていいもんだなと思って。
例えば先ほどおっしゃったように体を動かすのも もちろんなんだけど、皆さんと話するのがすごいいいなということなんですけど、例えばですね、今日の夜はよく眠れるなとか、そんな感じありますかね。
ありますね。やっぱり気分が変わるっていうかね、もちろん体を動かすと適度にこう疲れてね、眠りも良くなるんだけども、やっぱりこう話するおしゃべりがね、すごくやっぱり意味あるような気がするね。
なんかこう体の健康づくりもそうなんですけど、気持ちの健康づくりもできるなっていうような感じも見れるなっていうところありますね。今日あれですか、スポーツセンターではご自分で。
いや、お隣さんの吉田さんに乗せてもらってきたの。お元気いい時はね、歩いてくるんですよね、15分ね。
あ、そうすれば例えばこれちょっと寒くなってきたなとか、そういう時はちょっとこう乗せてもらったりしながら、
そうですね、
そういうのもいいですよ。こう町内のね、こうつながりというか、そういうのも感じられて、
やっぱりみんな他の ね、つくんでもやればいいなと思うね、なかなかね、やっぱりこれ指導者って言ったらいいがね、その先に立ってやる人がいないとね、なかなか難しい。
そうなのよ、っていうのも思いつつですね、
そういう人材がいないとなかなか続かないものね、
そうですね、
みんな思ってはいるけどね、先に立つ人がいないと、
でもまずはあれですね、体調整えてこの荒屋敷住みは休まないように続けていってですね、健康づくりの方を続けていってもらいたいと思います。すみません、今日はお時間をもらってありがとうございました。
よろしいんですか。
はい、はい、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
地区の皆さんが楽しんで参加されている様子が伝わってきますね。ところで健康づくりの体操を生き生き体の方と一緒に取り組んでいると聞きましたが、生き生き体は普段どんな活動をされているんですか？
大仙市で養成している地域での介護予防を応援するボランティアが生き生き体です。活動の内容はサークル・サロンの活動を支援したり、仲間と通いの場を立ち上げたり、自分の得意なことを生かした活動をしています。そして10月11日の大仙市誕生15周年記念式典において、大仙市長から長年の地域のための活動に対して感謝状が贈呈されました。隊員の皆さんは今後も励みになるとおっしゃっていました。
それは素晴らしいことですね。各地域の通いの場と生き生き体のボランティア活動が一緒になって、地域の健康づくりのための充実した取り組みが広がっていくでしょうね。
そうですね。現場の声として今月は前半の放送では男性の参加者のインタビュー、後半の放送は女性参加者のインタビューをお伝えしました。
ちなみに地域の通いの場に行ってみたいときはどこへ問い合わせればよいですか？
はい、お問い合わせはお住まいの地域の高齢者包括支援センターまたは社会福祉協議会です。
わかりました。本日は通いの場について千葉さんからお話を伺いました。千葉さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は高齢者包括支援センターがお届けしました。
お聞きの放送は 87.3 MHz FM 花火です。